ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。アラブ首長国連邦政府がアブダビのジョコイドル大統領通りを発足することについてお伝えします。ジョコイドル大統領の名前は、10月19日月曜日の午後、アラブ首長国連邦のアブダビで通りの名前として永遠に残されました。火曜日にジャカルタのアンタラ通信社が受け取った在アブダビのインドネシア大使館からの正面声明によると、通りの名前ジョコイドル大統領の発足はアブダビ事務局のメンバー及び局長であるシェイハリッド・ビン・モハメッド・ビン・ザイエット・アル・ナヒアンによって行われたということです。このイベントにはとりわけ在アラブ首長国連邦のインドネシア大使フシン・バギス大使、在アブダビのインドネシア大使館のスタッフ、アラブ首長国連邦とアブダビ市の外務省の多くの職員が出席し、通りの名前を追っている赤いカーテンの上幕を一緒に立ち会いました。フシン・バギス大使によると、ジョコイドル大統領の道路の命名はインドネシアとアラブ首長国連邦との緊密な関係及び国家元首としての在任中に両国間の関係を推進する上でのアラブ首長国連邦政府からインドネシアのジョコイドル大統領への敬意の形を反映しているということです。それでは次のニュースです。日本とベトナムは中国の力に対する防衛に協力することについてお伝えします。日本の菅義偉首相は初めてベトナムを訪問しました。両国はインド太平洋地域における中国の拡大する力に直面して、防衛と安全保障の協力協定を結びました。10月19日月曜日にハノイでの会談で菅首相とベトナムのグイエン・スワンプ首相は、日本が防衛機器と技術をベトナムに輸出することを強化する基本合意を確立しました。AP 通信社が 引用したように、スガ首相はベトナム、そしてインドネシアへの4日間の外遊が自由で開かれたインド太平洋のビジョンを追求するための鍵だと述べました。主なものは中国の成長する力と戦い、南シナ海の紛争地域の回廊上を保護するための外国間経済及び安全保障協力です。防衛部門に加えて、両国は短期間の出張を可能にするために入国制限を緩和し、フライトを再開することに合意しました。それでは次のニュースです。日本の首相がインドネシアを訪問し、中国のビジネスマンがバーチャル展示会を開催することについてお伝えします。中国のビジネスマンは、日本の菅義偉首相がインドネシアとベトナムを訪問する中で、バーチャルビジネス展示会を開催するために ASEAN の仲間の何人かに連絡を取りました。火曜日に厚生自治区政府は、海外の中国人ビジネスマンのための第2回会議を開催し、その一つの議題はオンライン展示会を主催することです。東南アジア地域に地理的に隣接している厚生は、中国の企業家が拡大する機会を提供しています。地方自治体によると、会議には約3000人の外国人ビジネスマンが参加し、ベルト&ロードイニシアチブ一帯一路の枠組みの中で、新しい事業運営政策を紹介する機会を提供します。厚生は以前として960人以上の外国人ビジネスマンが参加した展示会を開催しました。北京経済プレイヤー協会の副省長であるティアンユン氏によると、この展示会はオンラインで開催されましたが、 COVID-19 の後、中国の起業家が東南アジアの同僚とのパートナーシップを再構築するための非常に重要な機会です。それでは次のニュースです。ポンペオ外務大臣は、米国とブラジルは中国からの輸入を減らす必要があることについてお伝えします。米国のマイク・ポンペイオ外務大臣は、米国とブラジルは自分たちの安全のために中国からの輸入品への依存を減らす必要があると警告しました。これは火曜日に両国が貿易協力を再確認したとき、マイク・ポンペイオ外務大臣が語ったものです。パンデミック後の米国とブラジルの協力を強化するためのオンライン会議で、ポンペオ外務大臣は、経済分野における2国間協力を拡大することの重要性を強調しました。彼は、米国とブラジルの経済への中国の大規模な参加ゆえの大きなリスクがあると述べました。ドナルド・トランプ大統領の政権は、ブラジルとの協力を強化しようとしています。彼らは中国からの商品の供給のバランスを取ります。ブラジルの右翼の大統領ジェイル・ボルソラノ 大統領は、渓谷に従いたいが、ブラジルの最大の貿易相手国である中国に妨げられています。それでは最後のニュースです。1年以内に政府は約束を完了することに焦点を当てていることについてお伝えします。大統領職員事務所は10月20日火曜日に就任少年のジョクイドル大統領とマルフ・アミン副大統領によって実施された年次報告書を発行しました。これは年次レポートに関しての公式ウェブサイト ksp.go.id を通じて大統領職員事務所が提出されます。このサイトのページでは、このレポートは大統領のビジョンと使命から導き出された政府のプログラムについて、より完全な視点を得たいすべての利害関係者に機会を提供すると述べられています。1年間、ジョクイドル大統領とマルフ・アミン副大統領のリーダーシップには、COVID-19 のパンデミックの状況で政府の作業プログラムに大きな影響を与えました。それにもかかわらず、政府はまだその約束を果たそうとしています。重点替えと予算の再配分は、特に中小企業と協同組合にとって健康、社会、経済の回復におけるプログラムとかなりを優先します。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はパンデミックの真っ只中にある貧困を撲滅するための努力についてお伝えします。コロナウイルスの最初の症例が中国の武漢で確認されてから10ヶ月が経過しましたが、パンデミックはまだ続いています。新しい症例は世界中の様々な国で毎日報告されています。10月19日月曜日にワールドメタルズページからデータを発表すると、COVID-19 のケースの総数は現在4000万症例を超えています。これらのうち110万人が死亡し、3000万人以上の患者が治癒したと宣言されています。COVID-19 の症例数の増加は保健セクターだけでなく、他のセクター、特に経済セクターにも影響を及ぼしています。このパンデミックは、経済活動の遅れを引き起こし、それが自動的に多くのビジネス関係者に損失を抑えるための効率化を強いることになりました。その結果、解雇された労働者も少なくともありませんでした。これは貧困率の増加につながりました。世界銀行によると、10月8日木曜日に BBC が報告したように、パンデミックにより今年は極度の貧困が増加すると予測されており、それはすなわち約1億1500万人が経験することになります。この増加は1998年以降、または過去20年間で初めて記録されました。その当時、アジア小国の金融危機は世界経済を揺るがしました。世界銀行はまた2021年に極度に貧しい人々の数が合計1億
5000万人に増加する可能性があると述べました。パンデミックが発生する前は、2020年に極度の貧困率は 7.9% に低下すると推定されていきました。しかし、今年の貧困は、実際には世界の人口の 9.1% から 9.4% に影響を及ぼします。この割合は、世界銀行の貧困と福祉の合同報告書に記載されています。極度の貧困度は、1日 1.90 米ドル未満または約28,000ルピアで活動することと定義されています。世界銀行によると、インドネシアでは2020年の極度の貧困率は 3% と推定されています。一方、中央統計局は2020年3月にインドネシアの貧しい人々の数を2642万ルピアと記録しました。その数では、インドネシアの貧困率は全国人口の 9.78% です。パンデミック時の貧困を緩和するために、インドネシア政府は国家経済回復プログラムを通じて様々な努力をしてきました。とりわけ、社会的支援と非現金食品支援をコミュニティを配布し、20兆ルピアのプレイワークカードに資金を提供します。プレイワークカードを通じて仕事を持たない人々は指導や訓練を受けることができます。政府はまた中小企業に補助金を提供し、ビジネス関係者への支援として銀行部門に政府資金を配置しました。インドネシア政府のすべての取り組みは2020年10月17日に記念される貧困撲滅のための国際デーのテーマであるすべての人の社会的及び環境的正義を達成するために協力するに沿ったものです。インドネシア政府の努力により貧困をなくすことを不可能ですが、貧困の数を減らすことをできます。少なくとも2021年の貧困率は、スリムラニ財務大臣が推定した 9.2 から 9.7% の率を維持することができます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1940年10月21日にエルネス・ヘミングウェイは For whom the bell tolls 日本語で誰がために鐘は鳴るという小説を出版したことから始めます。文学のノーベル賞受賞者であるエルネス・ヘミングウェイは1940年10月21日に誰がために鐘は鳴るという小説を出版しました。小説は彼の最高の作品の一つとみなされています。この小説はスペイン内戦中の国際両団の若いアメリカ人ロバート・ジョーダンの物語です。ダイナマイト爆発の担当者として彼はセゴビア市での攻撃中に橋を爆破するように任務付けられました。エルネス・ヘミングウェイはアメリカの小説家で短編作家でジャーナリストです。彼の作品は20世紀の文学の発展に重要な影響を与えています。次は1986年10月21日にマーシャル諸島の独立についてです。マーシャル諸島共和国は西太平洋に位置する島国です。第二次世界大戦中の1944年にアメリカは島に侵攻し太平洋小国管理地域に含みました。戦争が終わった後アメリカは1960年代まで続いたマーシャル諸島でいくつかの核実験を実施し始めました。その結果、多くのマーシャル住民が後方破線レベルの影響にさらされました。そのため、報酬請求は現在も進行中です。1979年にマーシャル諸島共和国が設立され、アメリカとの自由連合コンパクト協定が証明され、1986年に発行しました。最後は1994年10月21日に北朝鮮とアメリカは北朝鮮が核兵器プログラムを停止し検査を承認することを要求する枠組み協力に証明したことについてです。アメリカと北朝鮮との間の枠組み協定は1994年10月21日に北朝鮮とアメリカとの間で証明されました。協定の目的は北朝鮮の原子力発電所プログラムを凍結しより多くの原子炉発電所に置き換えアメリカと北朝鮮の関係を段階的に正常化することです。契約の実施は当初から問題があり2003年に終了しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
たの。Saat hari lelah, keringat membasah, kau usah pelukku, nyaman di pelukmu, oh sayangku. Ku butuh kau. Kita kan bersama, tak ada bosan, bosannya. Dulu kini hingga nanti, sampai kita tua.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアクーです。今日はインドネシアとシンガポールは経済回復を加速するために協力を強化することについてお伝えします。インドネシアとシンガポールの政府は COVID-19 のパンデミックの影響により両国の経済を回復するための取り組みを加速するためにデジタル技術セクターへの投資を増やすなど、経済協力を強化することに合意しました。インドネシアのエルランガ・ハルタルト経済調整大臣は、10月15日木曜日にジャカルタで開催されたバーチャル二国間会議で、インドネシアとシンガポールが、並外れた努力をし、厳格な健康プロトコルと経済回復の両立が可能であることを確認し、新しい政策の突破口を考案することに合意したと述べました。二国間会議では、シンガポールは代表団を率いて、チャン・チュン・シン、貿易産業大臣が参加しました。閣僚会議では、両国は、雇用創出法を通じた二国間投資協定、両国回廊協定、二重課税回避協定、インドネシアの構造改革政策の承認という以前の 協定の重要性を強調しました。アルランガ大臣は、この合意は、投資環境を改善し、この地域におけるインドネシアの経済、競争力を高めるための取り組みであると述べました。両国はまた、特にデジタル経済、スマートシティ、金融技術及びデジタル技術志向の新興企業への投資の増加の可能性を認識しています。アイルランド大臣によると、インドネシアはさらに進歩している他の国から学ぶことができるため、両国によって開発されている重要な協力の一つはデジタル経済と技術セクターの若い才能のトレーニングを関連しています。さらに、この二国間会議では、6つのワーキンググループ、すなわち、バタム、ビンタン、カリムン、および特別経済区からの二国間経済協力の成果、投資、郵送、ツーリズム、労働、およびアグリビジネスも議論しました。両大臣は、6つのワーキンググループの協力に関する進捗報告をそれぞれの政府、首脳に報告することに合意しました。アイルランド大臣は、シンガポールはインドネシアにとって3番目に大きな取引相手であり、インドネシアはシンガポールにとって6番目に大きな取引相手であると述べました。投資に関しては、シンガポールは2014年から2019年のインドネシアの主な海外直接投資の源であり、2019年の総投資額は65億米ドルでした。観光部門では、去年、161万人のシンガポール人観光客がインドネシアを訪れました。経済の下降傾向とパンデミックによる世界的な危機の中で、2020年の第2四半期までシンガポールからインドネシアへの投資額が増加し、また、2019年の同時期の34億3000万米ドルから46億7000万米ドルに投資額が 36.19% 増加しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Sini padamu, sekali lagi padamu, ku bawakan rindu yang kau pesan kutu. Aku di sini untukmu, sekali lagi untukmu, percayalah. Lagi kau gundah, pun aku merasakan getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Hidup adalah tentangmu. Selalu saja tentangmu, sepertinya kau adalah candu bagiku. Kau buat aku tak mampu, selalu saja tak mampu menahan perasaanku atas. Getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. wajahmu. Getaranmu mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu.
Voice of Indonesia.
Rizna Nimnasang, Pesona Indonesia des. Kyo wa Gengon Bari no Geijutsu wo goshoukai shimasu.10月6日から9日に開催された文文学賞の会議でバリ州電波サル氏の3つの文化遺産が2020年インドネシアの無形文化遺産に指定されました。電波サル氏の文化局イゲン・バグス・マタラン局長は3つの文化的作品は、ナンダの伝統、言語の芸術、玩物分類案の芸術だと述べました。今回のパソナイドネシアは、デンパサル C の3つの文化遺産の1つ、つまり言語の芸術を紹介します。言語は電波サルのバンジャルプ語ススタンにある伝統的な音楽芸術です。この芸術は1930年代頃にはすでに存在し、イクトレゲンまたはプカクタンジュルが演じました。言語はロープを引っ張ることで振動させながら口に取り付け、喉の共鳴法を使って音を出すという独特の音とテクニックを用います。言語はもともと乾燥したヤシの葉の中6でできていて、長さが約18-20cm、幅が約 1.5-2cm までのように計測されていました。今ではヤシの葉の中6を得ることは困難であるため、竹に置き換えました。 Banjar Pegok Sesetan no Genggong wa Jimoto no Hitobito no Dai Tasu ga Nomin de aru tame Tanbo de no Katsudou wo Oheta toki no Kyūkei jikan toshite Jibun tachi wo Tanoshimaseru tame ni Ensou sarete imasu Sore ni kuwaete Shako Aisatsu Ai no kakuritsu no Ba de mo arimasu Ima de wa sono yakuwari mo Sukoshi kawatte ikimashita Gengon wa genzai Hoka no Gakki to no dansu no Bansou toshite Mata Chiiki no Goraku no Baitai toshite Shibashiba enzou sarete imasu リスナーの皆さん、これでパソナの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Tapi
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はエラリー海外放送局のボイスオフインドネシアと教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は Saya takjub melihatnya、 日本語で私はそれを見て驚きましたについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずは Saya takjub melihatnya、 日本語で私はそれを見て驚きましたという会話を聞いてください。今回はケビンさんはコモド島に到着し、コモドオオトカゲのユニークさを称賛しました。
Inilah komodo Pak Kevin.
Saya takjub melihatnya。
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。 Inilah、 Inilah、 日本語でこれです、これです。 Takjub、 Takjub、 驚く、驚く。 Kagum、カグム、日本語で感心、感心。テルプソナ、テルプソナ、日本語で魅了される、魅了される。リスナーの皆さん、タクジュ、日本語で驚くは、驚きあるものへの称賛を表現するために使用できる表現です。使用できるもう一つの表現はカグム、日本語で感心です。何々らという表現は何かを肯定する感動詞です。対話ではInilah komodo Pak Kevin。 日本語でケフィンさん、これはコモドオオトカゲですの文は、これは本当に誠にいるコモドオオトカゲを意味します。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Inilah komodo Pak Kevin.
Saya takjub melihatnya.
Listener 皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワカウンティカルバイルス COVID-19 ミンヒラリルティダイルアクニアビシャクリンサヒコナーイヤハミーコンワコナーウコンヤハミーミ
ー。ランジェンチュエペイタイコウジョウイファンチュシンシンゴンジョンビンドフェイエンデチュンボウデコウジョウバウホニー你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Por favor, de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19.En portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。